皆さん、こんにちは。3月1日。早いですね。もう3月ですね。3月1日、第762回の道草入り道気まぐれラジオです。今日は、ゲストの方に来ていただいております。岐阜県にある、森の遊学舎の代表の大西さんです。大西さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい。僕らの世代だとね、大西さんというと、火起こしのおじさんなんだけど、
はい、ありがとうございます。
相当昔の話になっちゃったね。
そうですね。もう本当に桜井さんとは、もう20年、25、6年前からですね、本当にレジェンドとしていろいろ教わってきております。は
よく覚えてないけど、俺は ごめんなさい。
い。いえいえ。
今、いろいろあって、岐阜県の、なんていうところだっけ？
はい。
岐阜の、
糸代という、ちょっと漢
敏
字3文字で、
夫。読めないよね、
言いに
愛
くいんで
し
す
お。
けども。はい。僕も最初読めなかったですね。
字が、どうでしたっけ？
石に、通る、徹夜の徹に、ホワイトの白ですね。
ね、それで愛しおって読むね。
糸代と読みます。はい。
ね、はい。その愛しおというところで、森の遊学舎をやってらっしゃいます。あれ、雪多いんじゃね？あの辺って。
そうですね。今も雪が降っていますが、
あ、そ
今年はとても少ないですね。
そうですか。
普段だったらまだ2メーターぐらいあるんですけども、今、50センチぐらいですかね。
あ、それ
はい。
は少ないね、随分ね。
はい。
でも、生活するには少し楽ちん？
そうですね。生活、普通の生活するには楽なんですけども、水が心配になりますよね。
そうです
で、あ
ね。
と、やっぱり雪溶けていくと、うちの子供たちは泣くぐらいなので、雪の楽しみというかが、早くなくなってしまうのはちょっと残念ですね。はい。
なんていうの、冬にはその2メーター降れば降った台の楽しさもあるんで
そうですね。あとの山菜がもう早く出てきちゃうんじゃないかと思って、そわそわしちゃいますね。
ね。
はい。
そうです。どんな活動を森の遊学舎はされてるんですか？
はい。森の遊学舎の、大事にしていることはですね、根っこを育むということです。で、現代的には、やはり表面的なことであったりとか、成果ということを、求められる部分は、ある意味仕方がないところはあるんですけども、私が、まあ、子供の頃から大人に至るまで、本当に森とか山に行かせてもらうことが多くて、大きな木に出会うことが、本当に、もうたくさんあってですね。そこで自分が本当に肌に落ちてきたのは、やっぱり大きな木になるっていうことは、やっぱり太い根っこがですね、地面に本当にしっかり根付いてるんだなっていうことなんですよね。で、その根っこがあるから他の生き物とか、他の木と、もう今研究でも分かってきてますけども、森は本当に根っこで会話をしているっていうことなんですよね。だからそこの根っこを、まあ私たち人間も、大事にしたいなと思って、自然学校を運営しています。
具体的にはどんな授業をやってるの？例えば、夏休みとかに子供のキャンプとかは今やってるの？
そうですね。今、私が、神奈川県出身なんですが、東京、神奈川で、都会で暮らしていて、そこからどこかいいところに連れていくっていうスタイルを以前はやっておりましたが、今は、2017年に東日本大震災のきっかけで、2017年にこちら引っ越してきまして、そこからは主催事業はですね、本当にポツポツとしか、やっておりません。
なるほど。
はい。まあ、受託の仕事を、多くさせていただきな
あ、
がら、
なるほど。
仕事をさせていただいております。
どんな自宅やってるの？
そうですね。この今、糸代という集落が人と自然と文化が本当に三拍子揃っている素晴らしいところなので、そこの地域の良さを活かしてですね、山とか森とか文化のご案内をさせていただいたり、あと企業の、企業研修であったりとか、社会貢献事業をしたいという企業さんと一緒にですね、 この地域にある森を作っていく、地域の、普段の暮らしを体験していただくっていうようなことをしております。
へえ、企業が、あ、それ、あの、ちょっと、名前はちょっとあんまり言えないかもしれないけど、どの辺の企業、例えば東京とか大阪とか。
あ、これはですね、愛知県に本社がある、富士見インコーポレーテッドとい
や、
う
言っちゃっ
会
ていいんだ。
社が、あ、まあ言って大丈夫だと思います。はい。
でも、す
もう、
ごい
は
ね。
い。
愛知の会社が、都市上まで来るわけ、社員とか。
そうですね。社員の方たちがいらっしゃって、本当にこの村の人口より社員の方の方が多いんですが、はい。全員はいきなりはいっぺんに来ないんで助かってますが、はい。
そ
本当
う
に、年間を通してご一緒させていただいてますん
だ。
で、
なるほど。
社員の方とご家族の方も来ます。
なるほど。それはすごい。それは、こんなこと言ったらいけないけど、主催やってる暇はないの
そうですね。まあ、やりたいことはいっぱいありますが、はい。こちらもやりがいがあります。はい。
か。なるほどね。そうだよね。大事な仕事だ。でも、なんていうの？今日ラジオにね、出てもらったのは、実は、森の遊戯者の活動もそうなんだけれども、能登の、震災のことで一生懸命活動をしてくださっていて、まあ、もともとね、当時、東北の震災の時に、福島だっけ？福島にいたんだよね、あなたね。そんなんで、
そうですね。
ね、実際に、東北の震災の時も一生懸命活動されていたということもあってだろうけども、まあ、なんか、こんなこと言うと変だけど、地震の起きるところのそばへそばへと移動してる感じが。
いやー、もう本当にちょっとそれは 匂いがあるのかもしれませんが、
でも、
岐阜、
まあ、それは冗談ですよ。でも、一生懸命、今度も能登の人のに思いを寄せてくれて、頑張ってくれてるんだけども、具体的に、まあ、すでに2ヶ月を過ぎたわけだけどもね、今日ちょうど2ヶ月ね、2ヶ月過ぎたわけだけども、どんなことをしてきましたか？今まで具体的にどんなことを、まあ、現地で入られたんでしょ？
そうですね。二つ大きく分けてあります。まず現地で緊急支援の活動を、1月の12日から2月2日まで、させていただきました。それからもう一つは後方支援ということで、その1月に行って帰ってきてからこの1ヶ月はこちらで、今岐阜の郡上におりますけれども、現地と毎日連絡を取りながら後方支援の活動をしております。
とりあえずさ、その、
はい。
現、1月のその、12日から入った時に、まあ、どんな感じだったかということと、どんなことをやられたかって、ちょっと聞かせてくれる？
はい、ありがとうございます。まず、能登半島全体の中でですね、本当に被害が大きいわけなんですけれども、私たち、
今、被害が大きいちょっと、行ったところをまず聞かないといけない。
私が行ったところは、輪島市の門前町というところです。能登半島が、まあ、ちょっと首毛を掲げているような形になりますが、左の端っこ、一番西側のあたりになります。で、そこにはですね、輪島といえば、朝市がちょっと火事になってしまって燃えたというようなところがありますが、そこからもうちょっと南へ30分ぐらい下ったところでして、海沿い、左側の海沿いですね。金沢からだいたい車で2時間ぐらい北へ走ったところにあります。もともと総持寺総院という大きなお寺があった、ところから門前町という名前がついています。
なるほど。
で、親戚が私の妻のいとことかおじさんおばさんがいまして、まあそれもあったんですけども、ちょっとその門前町のあたりの情報が全く入ってこないということで、気にかけていたところ、本当にちょっとひどい状況で、人づてで地元の方を紹介していただきながら、緊急支援をまずしようということで、私と仲間とで、入ったのが1月12日あたりなんです。で、まあ現地ではとにかくその行った日にですね、もう自衛隊のヘリで、 救出されて、体育館に、80人ほど入ってくるというところにも出くわしてですね。で、まあ、2つの小学校に分けられて体育館に寝ていただくような形になってたんですけども、もうその時の体育館の状況が、毛布はたくさんあると。ただその毛布しかないと。なので床の上に毛布を3枚敷いても、まあ冷たいわけなんですけど、もうそれを敷いて、で、ストーブが本当にまだ足りない状況で、1月の12、13日でもう2週間近く経っているわけなんですが、大きな体育館にストーブが1個だったりしました。でもそういう状況の中で、本当に、もう本当にゴミ袋のようなものを、ビニール袋に自分の必要なものを2つぐらいだけ持ってくださいって言われてきたんだと思うんですよ。で、もう玄関から入っていくこともなかなか難しい。その荷物を一緒に運んだりしながら、寝床を一緒に作ったりっていうことを、最初のうちはさせていただきました。はい。
現状、実際に行ってみてね。門前町は津波は来なかったんだよね。
そうですね。門前町は来なかったんですけども、海沿いの町で、まあ、山側に集落あるところも結構ありますが、海沿いのところは隆起が激しくてですね、まあ、船が本当に干上がってしまったり、
港が
は
隆
い。
起したところだね。
そうですね。もうまさにそこのところで、で、当初言われてなかったんですが、後からですね、震度が7だったというふうに、出た町です。はい。
なるほどね。どうなのかしら。現状として、一番最初の時にさ、ボランティアちょっと受け入れられないとか来なくていいみたいな行動があったじゃない。あなたは実際に行ってみて、そう言われているところを、突っ込んでたわけだよね。変な言い方する。どうですか？ボランティアは、そんなに必要ないことはないと思うんだけどね。
そうですね。まずこれは本当に何て言うんでしょうね。誤変換されてた結果だと思っています
え、
し、
ご返還って誤った。
もう誤って変換されてた言葉が、そして誰がボランティアに来ないでくださいって言ってるのかっていうことをよくよく調べたり見ていくとですね、誰もいないんですよ。
じ
もう
ゃあ、
現代の神隠しで、本当に開けても開けても誰もいないんだけども、誰かが言っただろうってことが回っている状況なんです。だから本当に正直言うと現地でボランティアの方は求められていますし、必要なんですよね。もう被災されている方たちが本当に待っています。2ヶ月経っても今現状で本当に窓が10センチ閉まらないので、風が吹いていく中で家で暮らされている高齢の方たちがたくさんまだいます。ブルーシートが外せないまま暮らされてるんですよね。はい。なので、もう本当にボランティアの方たちが、阪神・淡路の時は62万人が1ヶ月で入りましたけども、今この能登半島の地震に関してはボランティアはまだ4000人ぐらいしか入ってないです。もうこれだけの違いがあるっていうのは本当に見たことがないほどの、足りなさですね。はい。
具体的にさ、
は
このラジオを聞いてくれてる人たちにね、くれてる人たちが、僕たちが、できること。
は
いろいろあると思うんだよね。俺みたいなさ、じじいで腰が痛えだとかさ、トイレがちけえだとかって言っちゃうとさ、言っても迷惑になっちゃうんじゃないかと思うわけよ。でも、他にできることがあるんじゃないか。例えば、わかりやすい、募金するぐらいはわかる。もう少し、現場で、感じて、僕ら、どういうことを、訴えたいっていうか、してほしい。
はい、ありがとうございます。まずは、体に鞭を打って現場に来ていただきたいです。いや、という
そ
の
れ
はでは す
ちょっ
ね、
と怖いな。
はい、いえいえ、冗談なんですが、正直、本当に来れる方にはとにかく来ていただきたいんですよ。で、そのために私たちは、 RQ 能登という団体と一緒にですね、まあ、
はい。
他の団体、地元の団体も含めてですね、
うん。
みんなで1ヶ月以内に、1月の末には、ボランティアの方たちが来れる場所を作りました。
なるほど。す
もう
ご
そ
い。
こには20人、30人泊まっていただけますし、水が、上水道今現状出てないんですが、井戸も掘っていただいて、
おお、すごい。
水が出るようにしてあります。
はい。
で、お風呂も入れます。台所も寝るところも、布団もありますので、ぜひ、まず来ていただける方は、来てほしいです。
逆に言うと、まあ、俺
は
ら
い。
じ、まあ、僕は早めに仕事引退しちゃったんだけども、聞いてる人で、ある程度の偉くなって職の人は、若いやつに行くように仕事を調整してやってもらうといいね。
ぜひお願いします。
出
はい。
張で能登に行けとかね。
はい。
ね。うん。はいはい。
そうなんです。で、
まずは、
まあ、
どうぞ。
そういう人を紹介していただいたり、そういうふうに送り込んでいただくっていうのは、まず後方支援としてもできることだと思うんですよね。はい。で、いろんな相談が現地で来るので、例えばですね、今、浄水器が足りないんですよ。というのは、井戸水、私たちが掘ったものが、鉄とマンガンがちょっと多い成分が出てまして、水質検査をしたら。で、それを、解消するためには、浄水器が必要なんですが、その専門のメーカーをどなたかいらっしゃればつないでほしいです。それから、それをじゃあ入れるとなったら、運転資金が必要になってくるんで、そこの買うお金だったりとか、フィルターを交換するために、例えば資金を提供してくださったり、募金箱をどこか置ける場所があれば、募金箱の紙とか箱とかもこちらでできているので、その場所を教えていただいたり。それから、いろんなことを今、被災された方たちからお話ししていると聞くんですよね。ご飯をどういうふうにしたらいいかなっていうことも、もちろんあるんですけれども、その場合には募金いただいたものから、例えばご飯を提供したり、野菜を買って送ったりもしています。で、それと別に、情報の支援ということで、り災証明って何のためになるのって聞かれたときにですね、まあ、正直僕は最初わからなかったんですよね。でも、それをどなた側が調べてくださって、り災証明っていうのはこういうものですよと。で、市町村の職員が調べて、被災された方たちが自分で申請する必要がありますよということとかですね。どんなふうにしたら申請できるのかということを、現地に行かなくても調べていただいて、Q&A のような形でやっていただくと、本当に助かります。はい。
そうか。いろいろあるね。今、オンニスタンのその、現地に作った拠点には、継続的に誰かが入るようにしてるわけで
そうですね。
ね。ね。でも、それは、もっといてくれた方がいいし、これから先もずっとそれが、まあ、しばらくっていうか相当長い間、応援を続けなきゃいけないわけで
まさにそうです。そして今作った拠点では足りないと思います。
な
だ
る
か
ほど。
らまずこの今作った拠点が溢れるぐらいに来ていただいて、次の候補地も今あるので、また次が必要であれば作っていきたいです。で、今まさにもう2ヶ月経ってちょっと他の震災から比べると遅いんですけども、これから片付けのニーズです。
なるほど。
なのでいろんなものを片付けていきたい。でも1個の拠点で2、30人ではもう全く足りない状況です。はい。
いやいやいや、ちょっと、びっくりしたね。いろんな、いや、おぼ、あの、僕が思っていたのとはまた違う応援の仕方もあるんだな、というのが、よく、わかりました。とは言っても、お金もいいよね。ちょっと、なんか、えぐい話だけど、でも、リアルにやっぱり、だって拠点作るなんて、井戸掘るにしてお金かかるもんね。
そうですね。なので、やっぱりそこは本当に皆さんの気持ちをいただいて、現地へ届けていきたいなと思ってますんで、ホームページに講座の情報も載せていまして、はい。今、120、30人の方から今まですでに、寄付いただいたりしておりますが、継続的にやっていきたいので、
そうだ
ぜ
ね。
ひ、お願いしたいです。
いろんなところに募金ができるけれども、 僕の、このラジオのカバーページにも、大西さんらしいなと思うんだけど、どっかのクラウドファンディングとかで送って、口座番号だからな。
はい。
現金振り込まれないから。一番わかりやすくていい。それを、口座番号とか貼っときますので、ぜひ皆さんでご寄付してもらいたいし、そういう、例えば Q&A のお手伝いができるよとか、何か荷物の発送とかするんだったらとか、送ってあげられそうなものがあるんだけどとか、何が必要なんですか？探せるものだったら私探しますよとか、あと、そういう、なんだ、募金箱を、俺、商売やってるから置けますよとかっていうことは、大西さんにメールかなんかで連絡をするんですね。
そうですね。連絡いただければ、はい、私と、仲間がいますので、そちらから、はい、連絡をいたします。で、今、お話ししてて、こういう場をいただけることとかですね、何か文章を書いてほしいとか、なんかその開放にちょっと載せられるよっていうことがあれば、ぜひ、それも本当に広報支援の一つで、
そうだね。
声かけていただけると、ありがたいです。はい。
ちょっと待ってよ。今度カバーページにリンクを貼りますけども、大西さんの、ホームページで、これはホームページなんだけど、日々そういう情報の発信っていうのは、してらっしゃるんで、きっとね。
はい、そうですね。基本的には Facebook の方で、森の遊学者を検索していただくか、私個人のものでも、発信しています。
Facebook の仮、能登震災に伴走する有志を書いてあるじゃん。
はい。
それをリンクしてあげればいいかな。
あ、そうですね。ありがとうございます。ちょっともう仮のまま今走り続けて2ヶ月になってしまいまし
いいじゃん。
たが、
リ
もう、
アリ
はい、
ティが
そうい
い。
う状態です。
だから、全部カバーページにいろんなリンクを貼っとくから見てもらって、まあ、どっからでもいいから、ちょっとまずは大西さんにアクセスしてもらうだとか、まあ、時々見て、こう、いいねするっていうだけでもいいんだよな。
そうですね。
ね。
本当
どんな。
に。毎週1回の頻度で、現地の情報をですね、情報交換したりとか、現地行こうかなって思っている方とか、支援しようかなと思っている方にお伝えしている会をやっておりますので、まあ、その辺も、ホームページ等に書いておきますので、ぜひご覧いただいて、オンラインでそれは、やっておりますので、東京とか関西の方とか、他の地域からもお話聞いていただいています。はい。
ぜひね、皆さん、そういうのにも参加してもらえるといいよね。あっという間に時間が経っちゃったんだけども、もっといろんなことを聞きたいなと思いますけども、そういうことはこれから、今お話があった、週に1回の報告会とかを、Facebook を見て、僕も、できることをしていきたいなと思いますけども、皆さんもぜひね、やっていただけるといいなと思いますね。すいません。忙しい時に、短い時間で、恐縮ですけども、ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後に言いたい。
ナタとパソコンっていうのを言い忘れましたが。
ああ、そう、最
は
近だっ
い。
た。
もう本当に現地でナタを使って、体を使ってやれることと、本当にパソコンを使ってやれることの両方が本当に必要だと思っているので、
そうだね。
皆さんも両方でもいいですし、どちらかでもいいですし、何か違うものでもいいので、ぜひ関わっていただきたいです、本当に。もうそれだけです。はい。
金を出せないやつは汗をかけ。汗をかけないやつは金を出す。えぐい言い方しちゃったね。でも、そういう気持ちだよね。まあ、でも、そうじゃなくて、こういうふうにして、パソコンで応援することもできるんだよってことでね。よくわかりました。すいません。今日、そんなお忙しいところをお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。長時間ありがとうございました。失礼します。
大西さんでした。というわけで、今日は実は森林学者をご紹介 するとか、大西さんをご紹介するというよりも、大西さんがしている、能登の震災支援についてお話を伺いました。カバーページ、ちょっとうるさいぐらいリンクはあるようになると思いますけれども、私自身もいろんな支援の仕方があるんだなというのを、大西さんのお話聞いて、気がつかされましたので、ぜひ皆さんも、できることをね、これ、例えばお金振り込んどけばいいやだけではなくて、できることを考え続けてあげて、応援し続けてあげるということを、していただけるといいな、というふうに、強く感じました。私含め、皆さん、心を寄せていきたいな、というふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、今日はこの辺で。